皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。6月27日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は日本の医療を再生する道ということで、土橋重隆先生と、藤原直也がお話をさせていただきたいと思います。土橋先生こんにちは。
こんにちは。
今日は南信州富山郷に富山藤原学校で来てくださいまして、また今本当にね貴重なお話をいただいたところで本当にどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いつも土橋先生のお話を伺ってて思うんですけども、なんか昔本当に病気といえばお医者様に行って治していただくというようなことで育った私の世代からしてますとですね、ああなるほど、そういうもんでもないぞと。やはりその病気にはちゃんと意味と理由があって、でそれを悟って、そして自分を治していくことによってその病気も自然に治っていくんだと、まあ、それがよく慢性病ですね、そういうもんだという話を伺っておりまして、まあ、そういうふうに考えてきますと、まあ、今日本の医療ってすごく大きな壁に当たってるわけですね。お金が足りないとか従事者が足りないとかね、いろんな壁に当たってまして、これをどうするか、なんかまた今までにないその道が開けてくるような感じがするんですが、まずその土橋先生にお伺いしたいんですが、今医療の現場に様々な形で先生ご自身携わっておられたり、また今までご経験されてこられて、はいはい、どんな一言で言うと印象をお持ちでしょうか。
そうですね、まあ、私医者になって33年になるんですが、まあ、治るものも あるんですけども、治らないものもたくさんあると、
はい、
で治るものはですね、自然に治っちゃうと。で医療で治すというもの、極めて少ないと、はい、こういうふうに思いますね、
はい、
で治らないでずっと、特に慢性疾患というのはですね、はい、急性はまあね、一応治ったような形を取るんですけども、はい、慢性疾患というのはですね、治すというよりも管理するだけですから、ずっとその病名をついたままで、終わっていくと、
はい、
で死ぬまで薬を飲むと、うん、いうような、そういうのが半分ぐらいあるんじゃないかなと。
なるほ
どね。で、もうそろそろこれを終わらないと、うん、まあ、医療費もないって言ってますからこんな治らないというものをですね、ずっとやっててもしょうがないなと、
はい、
ちょっとこう考え方を変えてですね、
はい、
別次元でですね、病気というものを考えてですね、見る必要があると。そこまでも、
はい、
来てるんじゃないかなと。
なるほどね。
一言で言えばもう賞味期限が来て、終わってですね、
はい、今の医療の賞味期限が終わって
る。そうですね。
なるほど
ね。新しいものに変えていかないと、変わっていかないといけないと、
はい、
というふうに思います。
でもその現場のドクターでね、
はい、
そういうまあ慢性の病気、まあ、内科系の病気とかたくさん見てるドクター、
はい、
どういう思いで患者さんに接していらっしゃるんでしょう。これ治らないなと思っても、
いやあんまり思ってないですね。
思ってないですか。
原子力村という言葉ありますけども、
原子力村ね、はい、
医療村っていうのもあって、
医療村、はい、医療村ね、
医療村、まあ、そこで食べてるわけですから、みんな治っちゃうとですね、なかなかそれ食べられないものというありますから、別にあんまり深くですね、治せないことに対して、まあ、抵抗ないんじゃないですか。
あ、そうですか。
これ国がそれを認めてますから、
はい
はい、
逆に言うとそのじゃあ医療従事者の皆さんというのは国をどんなふうに見てもらえます？
あんまり考えてないですね。あんまり深く考えてないんですよ。まあ、国の出先機関の職員という、その意識もないですよね。現実そうですよね。保険診療をやっているということですね。
あ、そうか、医師も、
国の出先機関ですね。民間といえどもですね。
なるほどね。
そこの職員ですから、やっぱり国側に立っているわけで、国の指示通りの、やり方をやって、で治る治らないはまあちょっといいと。で患者さん、まあ、そこにこだわったらですね、がっかりすることばっかりですから、だからそれをあまり考えないようにして、診断をしてですね、で許される治療をすると、でどういうふうになるかというのはあまり気にしてないと、いうような感じですね。考えてないですね。
なるほどね。なんかどうもその厚生労働省もですね、まあ、医療について抜本的ななんか対策がどうもあるわけでもないようね。適当にその、まあ、毎年毎年テーマを決めながらね、今年はメタボで行きましょうとか、今年なんて行きましょうとか、
はい、
話題を変えて、で、まあ、金が足りないんでね、もっと聴衆を増やそうかというような雰囲気が見え見えなんですけども、これそうしますとね、医療従事者の皆さんにとっても、これから例えばね、保険診療どこまで続くのかとかですね、いろいろと不安になることありような気もするんですが、どうでしょうか。
そうですね。 どんどんどんどんやっぱり医療費が増えていくという、ね、見通し、
はい、
なんかそれをなんか、まあ、容認しているというか、まあ、増えていくんだみたいなことが当たり前になってますけども、はい、医療費を減らそうと、いわゆる病気を、うん、はい、にならないようにしようというね、
はいはい、
こういうことにもっと力を、ね、入れるべきだと思いますね。うん、
なるほどね。
ですからその自分がその期間のですね、担当の期間も2年3年ね、何にもなければいいやというような形でですね、役人、まあ、厚労省がですね、はい、そういう方針で言ったらいつまでたってもですね、
はい、
医療費増えるという病気は治らないし、
はい、
医療お金もかかるというのも続くでしょうね、
はいはいはい、
これをどうしていいかというと、やっぱり今ある病気の治し方というのも、はい、まあ、病気の考えに対して考え方というのを変えるというのも一つの方法ですが、
はい、
もう一つはやはりちょっとこうスレスレの人いますよね、
スレスレ、
病気になるか、はい、要するに診断名がつくかつかないかぐらいの、
はいはい、
だからここのところに、もっと力を入れて、いくべきだと思いますね。
なるほどね。
ところが今の保険診療というのは病名がついて初めてその治療が認められるという形ですから、
なるほど、
はい、病名ついてない人にですね、はい、お金は出さないということなのでですね、
なるほどね、
なかなかこの医者もですね、積極的にそういう予防という分野に踏み込めないという、
は
い、まあ、もうどうにもならない状況にはなってるんですけどね、
はい、例えばですね、今突然保険診療がなくなったら、
はい、
医療の世界どうなると想像されますか。
私はですね、これ治っちゃう病気いっぱい出てくる。
治っちゃう保険診療がなくなったら、治っちゃう病気がたくさん出てくる、それはどんなふうにでしょう。
まあ、例えばです、まあ、これ実際調べてみないと分かんないですけども、まあ、東日本の、ね、震災を受けた方でですね、まあ、慢性病、ね、まあ、糖尿病とかですね、高脂血症とかね、そういう患者さん多いですよね、
はい、
でこういう方がですね、悪くはならないと思いますね、今の状況でね、
はいはい、
生活習慣変わっちゃったわけですから、だから薬がいらないと、あ、医者っていらなかったんだよな、とみたいにね、だからそういう現象が私起きてると思うんですよ。
なるほど。
だから保険診療があるからということで、うん、まあまあ、好き放題生きるとみたいなことがありますよね、はい、悪くなったら保険を使えばいいみたいな。
ああ、
ですから保険なくてがなくてちょっとお金かかるってなった時に、やっぱりそれなりの、
はい、
生き方しますよね、
はいはい、
そだから保険診療の、まあ、いい面が、まあ、半分あるんですけども、うん、その問題点も半分あるというのが、はい、私の、まあ、印象ですよね。
なるほどね。
ですから保険がなくなったとしてもですね、はい、絶対このなんか、
うん
うん、問題ばっかり発生するということじゃないと思いますね、うん、もし意識が、ねね、そういう保険がもうないんだっていうふうになった時に、
はい、
人の意識が変わると思うんですよ ね、
なるほどね。
むしろやっぱりその効果の方が大きいというか、
は
い、大切なような、はい、気もしますね。
なるほどね、
はい、
これからは道路の照明を消すと、実際に最近よく高速道路の夜道路の照明を消してるんですね、はい、そうするとやっぱり見にくいから、うん、慎重に運転しますよね、
うんうんうん、
無謀に運転できないですよね。
そうですよね。
でもそういうとこあるかもしれません
ね。同じことだと思いますね、だから外国にはデータあるんですけども、医者にかかってる人と全く医者にかかってない人のどっち長生きしたかという、まあ、アメリカのデータなんですけども、
はい、
そうすると医者にかかってない人の方が長生きしてるんですよね。
あ、そうなんですか、
でこれはですね、もうかからないというふうな意識になればですね、自分できっと何かされてると思うんですよ、
は
い、
なるほどね。
それアメリカですからサプリメントを飲んでるのかもしれないですけども、
はい、
それ以外にですね、毎日のことで、はい、簡単なことだけどもそれを、はい、続けてるとかね、
はい、
食事のことを、あるいは休養のこととか、
はい、
病気になったら、本当に家一軒なくなっちゃうぐらいのお金、アメリカはいるようですから、
う
ん、
そうですね、
やっぱりそういう環境の中で、
はい、
いればですね、
はい、
結果的には、
はい、
まあ、個人にはいろいろあったとしても、まあ、グループで見たらですね、はい、そういうグループの人たちの方が、
はい、
まあ、自分の毎日の生活を気をつける、はい、ということでですね、結果的に、
ね、はい、
長生きしてしまうという、はい、ようなことになると思うんですよね、
はい、あれ、そうすると例えばお医者さんは保険なくなったら皆さんどうやって、
ダメですね。
ダメですか。
実力ないですからね。
実力ないですか。
あれ保険でですね、検査で儲かってるんですね。
検査で儲かってる。
薬はもうね、処方箋料ですからね。大したことないです。何百円という世界ですから。ただ検査は高いですよね。
はい、
今これをやっていきましょうみたいな話で。
ま
あ、それが、もし1万円の検査だとなかなかね、 まあ、高くてまあそれが3000円になるわけでしょ、3000円ちょっとになるわけでしょ、それだったらなんか患者さん向けてもいいなと、医者も勧められるなんて思うんですけども、でちょっとなんか CT やりましょうよとかって言って、でそれじゃあ1万円なんて言ってこうなったらね、なかなか言えませんよね、ということはですね、その補助金頼りの、というか補助金のお世話になってるわけですね。
なるほどね。
国のお世話になって、やってる、その食べてるという状況ですから、だから保険なくなったらね、その保険なしでも診療できると、患者さんはそれでも自分のところに来るというような実力を持ってる、医者ってそんなにいないんじゃないかなと思うんですね。
そうですか。
権威もなくなりますよね。あれ、保険医だから、まあ、なんか持ってるようなところあるんですね。
あ、そうですか。はい。
自費だったら、自費、まあ、なるってことですよね、保険で。自費でね、なかなかね、今の、金額ね、なかなかもらえないんじゃないですかね。
なるほどね。その辺の危機感とお医者さんなんかないんですか？
あ、少し出てきてるんじゃないですかね。
出てきてますかね。
出てきてるから、まあ、統合医療ですよね、西洋医学以外のものも含めてですね、患者さん、患者さんの、まあ、ニーズに合わせるような、そういう治療も行っていこうという、ドクターも増えてきてますよ ね、
ね、
急激に増えてきてるんじゃないでしょうかね。
やっぱりね、先生、ドクターの皆さんというのは学校で経営とかを学ばないですか？
あ、学ばないですね。経営はですね、あんまり、まあ、それは、それはですね、経営、そういう能力を持って生まれた医者がいますから、この人たちはもうそういう面では実力を発揮するわけですけども、一般的に普通の医者はですね、まあ、そういう能力を持ってない人が多いですから、ほとんど学びませんね。
そうです
か。だから、その経営能力がない分、保険で助けられているというのが現状じゃないでしょうかね。
ああ、そうですか。
保険があるから、特別なその経営テクニックを、ね、使わずに、まあ、やっていけると。
なるほどね。
はい、
でもまあ本当になんかこれでですね、まあ、日本もどんな形になるか分かりませんけども、少なくとも今のように、今の保険制度はもうちょっとなかなか続かないと思うんですね。
はい、
そうなった時に、その患者さんと潜在的な患者さんといいますかね、国民自身も相当なんか発想と行動を変えなきゃいけないんですが、その先生がご覧になってて、今例えばすぐにこの保険がなくなったとした場合ですよ、その国民というんですか、患者さんというのはどんなふうになりそうですか？
やっぱり困る患者さんいますよね。高額な医療費を、国で負担してもらっている患者さんいますよね。だからそういう患者さんはちょっとやっぱり特別なんかね、他の、その措置をしなきゃ、手当てしないといけないと思うんですけど、普通の患者さんはそんなに大きい影響はないと思いますね。
でも普通はほら、みんなお医者さん行くと治ると思ってくるでしょ。
だからその辺が考え変わり、あれ、治るとか、治る治らないの定義自体が患者さん自身もはっきりしてないんですよね。
そうですね。
治って、治療という言葉に向けちゃうんですね。
はいはい。
治療って言ったらなんか治すもんだというふうにね、でも治ってないのがほとんどで、だもう一度その言葉の意味をですね、しっかりこう、自分自身の中で定義をもう一度ちゃんとしてですね、で、今まで医者にやってきてもらった部分、つまり管理してもらった部分ですね、これを自分で、その半分、あるいはそれ以上自分で自分自身を管理するという、そういう意識に、直してもらおうと思ってると 治らないんですよね。
はい、
だから医者の言うことを聞いてですね、毎月、同じ日にですね、薬を取りに来るという患者さんはこれ治らない人です。
治らない人。
だから、もっと自分で、非常識と言われてもですね、なんかこう意思を持って行動するという、病気に対して私はこういうふうに、自分でやっていくんだというような、意識に患者さんがなっていくように思いますね。
実際この診察してもらいましてね、そのちゃんと意識が芽生えた人ってのは何人一人ぐらいいますか？
いないですね。
いないゼロ。
だいたいその診療受けに来る方っていうのはですね、治してほしいと、自分は何にもしないと、楽に治りたいという方なんですよね。
床屋さんで寝てる間に髪がってくれるん
で、そうですね。一番楽な方法で、とにかく薬で治してほしいという、はい、まあ、そういう方がほとんどなんでね、で病院に 来られない方でかなりそういう意味ではこう意識レベルの高いというか、
はい、
ちゃんとその物事 の, その道理が分かってですね、
はい、
自分ですでに行動されている方、私は意外に増えていると思うんですよ、多いと思うんですよ、
はい、
ただこの、診療所でというかその診察室で来るという患者さんはですね、うん、まあ、そういう意識はないですよ
ね。
都合の悪いことが起きたから、うん、ちょっとそれを和らげてほしいとか、
うん、
だから自分が今まで何をしてきたのかということは、うん、あんまこうちょっと置いといてですね、今の状態だけで、
うん、
今だけ見て、そういう今の止まった状態ですね、これだけで何とかしてほしいという感じですから、
うん、
これはやっぱりね、頭の構造を、ね、こう変える、なんかこうそういう、まあ、富山藤原学校に参加するとかですね、うん、
はいはい、
こういうなんかこう今までと違った非日常的な感覚を持つことによってですね、
はい、
変えていくぐらいのことがないとですね、
うん、
なかなかこれ意識を変えるということは難しいでしょう ね、はい、
でもその大きな病気になられましてね、
ええ、
なかなか容易に治らないという現実に当たった時、
はい、
ご本人や家族とやっぱ変わっていくんでしょう、どんな感じなんですか、うん、
やっぱり最後まで治してほしいと、自分は被害者だと、
はい、
いう意識がほとんどの方そうですよね、自分が今まで、うん、どういう生き方をしてきたのかという、うん、なかなかそういう話は実際厳しいんですけども、
はい、
素直に今までを振り返るというような、そういう場面があればいいんですけども、
はい、
とにかくもう心の余裕がないもんですから、名医を探してですね、
はい、
早く治してもらおうというそういう意識なんですね、うん、ですからなっちゃった、まあ、例えばがんとかはですね、
はいはい、
このなってからこういったその、病気に対する考え方を変えるっていうのは難しいので、
はい、
やっぱりその普段からですね、
はい、
普段からその病気の意味とか価値とか、
はい、
病気っていうのは必然的に起きて、
はい、
別に悪いものではなくって、
はい、
自分自身に対する、まあ、
はい、
プラスのね、つまりこう、うん、まあ、治癒力の、
はい、
一つの表れだと、
はい、
いうふうにね、
はい、
考えて、
はい、
こう、いただけたらいいなと思うんですけど
ね。
実際になっちゃってこう、病気になってですね、そういう重症な状況になって、命というものがですね、もう目の前にこうちらついてくるとですね、
はい、
なかなかそう冷静にはいけないんです
ね。普段からよく考えておかないと ね。
もうそれでもですね、もういいと、
うん、
開き直ったらね、もう治療はいいと、はい、治療してる間はですね、治りたいという 気持ちがあるんですよね。
あ、はい、
ですから常にこう不安と恐怖の中にいますから、なかなかこの治癒力っていうのは働かないので、
なるほど、
もう本当に究極の場合は開き直っちゃうんですよね、そうしたらですね、まあ、不思議なことが起きる可能性は私は出てくると思うんですけど、
なるほどね。
なかなか そういうことを、本人は理解できてもですね、
家
族の方がなかなか理解できない、
なるほどね、
できるだけのことを やってあげたいということですね、
はい、
医者を選んでどっかにいい病院ないのかとか、
はい、
そういうふうに、
はい、
で逆にその治癒力の足を引っ張るというような、結果になることも、
ね、
今までも経験してきましたね、
はい、
でもしょうがないですね、そこまで、まあ、そうあまり強くそういう話をするとトラブルになっちゃいますから、
なるほどね、
そうですね、はい、
まあ、そうしますと本当にこれからの21世紀のお医者さんというのはよく人とも話ができて、である種カウンセラーでもあって、で具体的な治療ということであれば、まあ、それも治療できる、
そうですね、
今のお医者さんはまあ治療の専門家だと、
はい、
そうするとまあ、お医者さんとしては学ばなきゃならないことは結構多そうですね、
そうですね、やはりね、世の中のことを知らない医者が多いですよね、この世の中に生きてるわけですから、
はい、
この変化の中に生きてるわけですから、
はい、
この変化の中で病気になっていくわけですから、
はい、
やはりその臓器のね、臓器の知識とか、
はい、
そういう数字とか、
はい、
その画像とかというそういう抽象されたものだけで判断していたらですね、
はい
はい、これからの医療っていうのはもうその医者はもうそれからもう置いてかれちゃいますよ ね。ですからその体の部分と、
うん、
あるいはその心っていうも含めてです、ね、全体の流れの中の今という、
はい、
そういう見方をする、
うん、
そのためには、 やはり政治のことも経済のことも、はい、いろいろあの世の中の、うんねはいことを知ってですね、はい、動いてるんだという意識をね、そういう要素を医者は持たないといけないんじゃないかなというふうに思いますね。
最後に本当に日本の医療の再生どうするか、いよいよ待ったなしなんですけども、まあ、先生の思いを最後にあのリスナーの皆さんにお願いします。
はい、はい、あの医者を変えるというのはこれ難しいんです。もうこれで生活成り立ってますから。ですから私は医者を変えようという意識はありません、医者は簡単に実は変わるんです。皆さんの意識が変わればですね、それにもう上手に合わせていきます。ですから皆さんがですね、病気には必然的だと、で自分のやることはこれだ、ここまでだと、でここは医者にお願いすると、全面的に医者に頼るんじゃなくって、そういう意識の患者さんがたくさん、患者さんというかそういう方がたくさん出てきたら、医者も変わってですね、理想的とここは言えないかもしれないですけども、この世の中の過渡期の医療としてはですね、まあ、それなりのものができるんじゃないかなと。医者は簡単に変わります。皆さんの病気に対する考え方が変わればですね、本当に素直に医者は反応します。そんななんかね、なんか意地張ってですね、これでないとダメだなんて言わなくなったでしょ最近ね。皆さんどう、この治療こうこうありますけどどうしましょうかみたいなことを言うようになってますから、どんどんどんどん皆さんが変わっていくっているっていうのが、実感しているはずなんです。医者がそれをもっとですね、たくさんの方がそうなって、それが常識みたいになったら、私は医療は変わってくると思います。やはり自分で作ってきたというね、そういう病気ばっかりじゃないですけども、そういう意識に目覚めることが、次の医療を作る一番の、まあ、重要な、ポイントだというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございました。今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、外科医の土橋重隆先生、お迎えいたしまして、日本の医療を再生する道ということで、お話をさせていただきました。そしてまたいろいろお話伺わせてください。そしてまた多くの方々にね、先生の思いを伝えていただいてですね、なんか本当にね、国に全部おんぶに抱っこではもうダメですから ね、
そうですね、
我々が一人一人がね、自覚して変えていかなきゃいけませんのでね、ぜひ頑張ってまいりましょう。
はい、
先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では今日はこれです。